こんばんは。先ほど司会者の兄弟が言われたように急に寒くなりました、お一人お一人の体調が守られますようにお祈りしております、今足場の工事が、こんなに夜遅くまで大丈夫かなと思いながら続いていますけれども、工事の守りを祈りつつ集会を進めていきたいと思います。今日は、51章を、見てまいります、イスラエルの回復、さらに、救い主が送られることへと予言が進んでいきます、救いの、予言に入っていく40章では、慰めよ慰めよ私の民よと、告げられていましたけれども、今日印象に残る言葉は目覚めよです。一節そして9節にそして17節に目覚めよとあります。そして52章の冒頭にも、目覚めよと、希望の時が、救いの時が来たことを呼びかけています。神様は、懲らしめられますけども、それで終わらず、苦難を通してしか得られない尊いものを、与えつつ、そして救いの時を、待ち望んで、その時が来たならば目を覚まして、希望を持って歩み出すように告げています。今日の51章を通して、私たちも慰めと回復の希望、地上では、困難はありますけれども、やがて救いが完成する時を待ち望んで、目を覚ましていましょう。では一節から11節を購読してお祈りいたします。イザヤ書第51章一節から11節。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。あなた方が切り出された岩、掘り出された穴に目を留めよ。まことに主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜びがあり、感謝と歌声がある。私の義は近く、私の救いは現れた。私の腕は諸国の民を裁く。島々は私を待ち望み、私の腕に期待をかける。義を知る者たちよ、私に聞け。心に私の教えを持つ民よ、人のそしりを恐れるな。彼らの罵りにくじけるな。 目覚めよ、目覚めよ、力をまとえ、主の御腕よ、目覚めよ、昔の日、古の世のように、ラハブを切り刻み、竜を刺し殺したのはあなたではないか。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去る、ね、天の父様、あなたの救いの時が来て、エルサレムを慰める。そして諸国はそこに希望を抱き、そして登ってくると予言に繰り返しあります。それはまだ私たちの時代のにおいても、見て、いませんけども、神様の御言葉は決して虚しく地に落ちることはないことを覚えます。どうか救いの完成を私たちも共に待ち望んで、主のお言葉を慕い求め、主に頼り、また主に目を向け、主のお言葉に耳を傾けて、神様の救いを待ち望み、明かしし続けることができるように、預言者が命を懸けて語り書き記した言葉を私たちも受け継いで伝えていくことができますように、どうか導いてください。まだ成就してないゆえに全ては分かりません。しかし主の救いが近いことを覚えて、希望を確かにさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この、51章は資料にも書きましたけども、主が、やがてご自身のしもべを、使わし、またイスラエルを、立ち直らせて、主のしもべとして使えるように、導くのは真の慰めを与えるためであることがここにも告げられています。聖書の言う慰めとは、気分を、回復する、よしよしというような、気分だけの、問題ではありません。私の国では救いも、なんか気分が回復して元気になったら救われた気がしますと、気がしますで、まあ、あとはおいでねするという形が多いんですけども、主の救いが実際に困難から救い出されることを表すように、主がもたらす慰めは本来の幸いな姿、幸いな状態へと実際に回復させて、打ちひしがれた心を元気づける、しぼんな心を、希望で満たすことを指しています。気分も、大切なんですけども、気分だけでなく実際に、確かな回復を、もたらすのが主の慰めであることを覚えましょう。イスラエルの信仰がどんどん荒んでいく時代に、主は預言者イザヤを通して、確かに苦難は来ますけども、その後にもたらされる民の信仰の回復と、そして実際に見える形で回復が来ることを伝えています。 信仰が、すさんでいく状態でしたけども、しかし神様はイスラエルを見捨てずに彼らの本来の在り方を伝えます。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞けと。この箇所はいろんな立場が入れ替わって予言が語られていますけども、一節から八節の呼びかけは主ご自身がイスラエルに語りかけている呼びかけです。九節から十一節は、そこでは主を表してるんですけども、主の御腕に呼びかけています。これは、誰がと書いてはいませんけども、神様が力ある働きをすることを告げています。そして12節以降は主が再び御民に呼びかけています。そして21節以降は預言者がこの苦しむ民と共に苦難に遭いますけども、同胞に向けて主が あなた方私たちを懲らしめたけども、しかし、その先に希望があるということを現状を見ながら呼びかけています。さて冒頭に戻っていただけますか。主は私に聞けと告げて、現状は暗くなるばかりの状況ですけども、イスラエルの初期のこと、父祖アブラハム以来神様が導かれたことを思い起こして、困難はあってもその先に希望と解決をもたらしてくださったではないか、その神様のこれまでなしてくださったことを思い起こして奮い立てと呼びかけています。一節の続きのところでは、私に聞けと神様は招いた上で、あなた方が切り出された岩、掘り出された穴に目を留めよと。地位に埋もれたような目立たない民に主は召しを与えて、神様の宝の民とされました。地に埋もれたような弱い民でしたけども、そこから主は掘り出してご自分の恵みのうちに入れてくださいました。それは父祖アブラハムから始まりました。主はアブラハムに召しを与えて、カルデアのウルから、そして、途中で止まってしまいましたけども、ハラン、約束の地の手前のハランから再び呼び出して召しを与え、そしてあなたを大いなる国民とする、 あなたの子孫によって全ての民が祝福を受けると呼びかけられ、イスラエルを導いてきました。イスラエルの始まりは最初は一人からでした。大勢で約束の地に入っていったわけでは、やがて入っていきますけども、最初は一人でした。アブラハム、そして妻サラ、そして甥のロトの3人、あと家畜と使用人たちもいましたけども、召されたのはアブラハム一人でした。そしてこの一人、しかも年を経て子供がない中で、神様は75歳の時に彼を召し、そして100歳と90歳の時に約束の子イサクを与えました。そしてこのイサクから大勢の民がエジプトで増え広がり、そして約束の地へと導かれたのです。しかし今、信仰を失ったイスラエルは廃墟のようになっていました。しかしそれを、荒野をエデンのように、砂漠を主の園のようにすると、楽しみ、喜び、感謝と歌声があるようにすると主は約束されました。神様は、心を止めよ、耳を傾けよと、神様の祝福の約束の言葉を改めて聞けと、救いが近いと主は告げています。そしてイスラエルを救われた主を、そして主の都を、主の民を、世界中の海を越えた島々さえも待ち望んで、ここにこそ救いがあると期待をかけると予言されています。その時、栄えた地上であっても滅び消え失せ、そして残るのは主の救いだけだと、そう告げています。その時は黙食に予言されているように終わりの時なんですけども、神様の救いは世が滅びても永遠に立ちます。はるか先のこと、イスラエルの現状からするならば、もうとても想像できないようなことですけども、神様は永遠の救いを完成されます。そのためにまず御子キリストを使わして罪を回復し、そして十字架と復活の福音を世界中に広めるために、教会を全世界に広げ、福音を伝えています。そして全ての民が福音を聞いたときに、いよいよ終わりの時が来て、患難苦しみがあり、その中で なお信じようとしない方たちを呼び覚ました上で裁きがもたらされます。地上は、全て、跡形もなくなり、そして新しい天と新しい地が、来ます。その計画を神様はこのイザヤ書にも、告げて、いるのです。さて、私の救いは世々にわたると、この箇所の終わりに告げた後、9節から主の御腕に目覚めよ、力をまとえと呼びかけられます。神様は忍耐をもって一人でも救われるように見守っておられましたけども、いよいよ裁きの時が来ます。神様は、目覚ましい技を持ってイスラエルを、かつて救われました。罪の象徴であるエジプトが、イスラエルに追い迫った時に海を分けて主の民を脱出させ、そして追い迫ろうとするエジプト軍を海に沈めました。そのように神様はご自身を信じて救われた者を困難の中で守り、そして御国へと道を開かれます。どんな遠くに散らされていても神様は信じた者を導き集めるのです。11節をお読みします。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去るとあります。長年の労苦が報いられる時が来るのです。続いて12節以降、主は困難の中にいる民を、世のものを恐れて頼ろうとする民に慰めと叱責を与えているのが12節から20節です。12節と13節をお読みします。私こそあなた方を慰める者、あなたは何者なのか。死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは。天を延べ広げ、地のもといを定め、あなたを作った死をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りにおののいている。まるで滅びに定められているかのように、その虐げる者の憤りはどこにあるのかと。私たちを回復する者、そして慰めて希望を与える者は決して世のものではありません。人はどんなに栄えても死ぬものです。草のように儚いものです。たとえどんなに富や力を、また美しさをまとっていたとしてもです。やがて朽ちてゆきます。しかし死は死ぬことのない方、力と知恵に 満ちて全地を治め、ご自身の計画の通りに導かれるお方です。どうして人の虐げに恐れるのかと、主はイスラエルの民に語りかけていますね。じゃあなぜ、彼らは苦しんでいるのか。それは頼りにならないもの、信じてはいけないものに頼り、また、主を見捨てて、信仰を、そこに置いてしまったからです。それらが決して幸いをもたらさないことを、知らせるために主は彼らに、渡したのです。やがてイスラエルは捕囚になって、かつて、恐れた者がたちまち滅びることを経験していきます。やがてイスラエルを滅ぼし捕囚するバビロンはたちまち滅びました。主の救いが来れば、その救いは神様の憐れみであると同時に、民の信仰が呼び覚まされる時に来ます。主に立ち返って、主に希望を置く時に救いはもたらせるのです、もたらされるのです。その時命はもまれ、必要は満たされます。感謝なことに、主が味方となって彼らを守り、そして揺るがないご自身のもとにかくまって守ります。16節、私の言葉をあなたの口に置き、この手の影にあなたをかばい、天を置き地のもといを定め、あなたは私の民だとシオンに言うと。神様はどんな離れたところからも民を呼び戻すと約束されました。17節をご覧ください。目覚めよ、目覚めよ、エルサレムよ、立ち上がれ、あなたは主の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した。苦難を、受けることを、主はあらかじめ告げていました。そして実際イスラエルはこれからも苦しんでいきます。しかし十分苦しんで、そして信仰を回復したときに、シオンは、エルサレムは回復し、民が満ち、そして栄光で満ちます。どんな苦難が、主の怒りによってもたらされたかを、18節以降記されています。18節には、産んだ子供たちが、頼りにならない、また失われてしまうことが告げられ、どんな、苦しみが、及ぶか。19節には、暴行と破滅、飢饉と剣のために嘆き、民は慰めを拒むと記されています。20節、あなたの子たちは気を失い、すべての通りで通れ伏す、 網にかかった大カモシカのように彼らには主の憤りとあなたの神の咎めが満ちていると。大きな、鹿が、普段ならば、恐れず力強く闊歩するんですけども、網にかかって身動き取れずもがき苦しむばかりだと。そんなようにかつて栄えていたイスラエル、またエルサレムも敵の手に陥りもがき苦しんでも助けは来ないという状態に陥りました。あまりに困難で、もう正気を失って酔っていないんですけども、まあ酔っていないではないですね、お酒飲んでなくて もう酔いどれのようにもう常軌を逸して、もうわけのわからない、ことを考えたり行ったりしてしまう、まあ、それほどひどい状態に陥る。確かに不信仰に陥って、そしてますます苦しむ民はもうあちらに迷いこちらに迷いという形で、もうまともに考えることができないで役に立たない偶像を追い求めては裏切られる、もう秩序も道徳も愛も崩壊しているような状態になっていきます。しかしそう虚しくされたのは主がご自身を見捨てた民を怒ったからでした。しかしそのような憤りの大杯をもう二度と飲むことはないと22節の終わりに書いてあります。そして回復の時が来た時、このような、混乱と、そして滅亡をイスラエルを懲らしめた者に向けると、そうやって主の裁きが来ると告げています。懲らしめ、怒りの杖として用いられた諸国はそのように打たれ滅んでいきます。彼らがどれほどひどいことをしたか、23節の途中から、彼らはかつてあなたにひれ伏せ我々は乗り越えていこうと言った。それであなたは背中を地面のように、また歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せたと。そんな、高ぶったひどいことを、諸国はやって、しまいますけども、その報いを受けることになります。予言はここで終わらず52章につながっていきます。そして改めて冒頭に、目覚めようと、この回復の予言は続いていきます。私たちは、ここから、覚えましょう。主ご自身が私たちが、信仰を、たとえ失った時でも呼びかけてくださるということ、そして主は正しく裁いてくださいます。 これらのことが実際歴史で起こりました。今も聖書には記されていませんけども、神様の深いご計画の中で生徒たちは、苦しみに遭いますけども、神様が最終的に正しく裁かれます。そして苦しみを通して私たちは練り清められ、主が変えられたように、苦しんでいる人のことを憐れみ、そして主の真実を証しし、そして主の恵みを人々が見ることができ、そしてここに希望があると私たちの存在を通して証しできるようにされ、主を求める方たちを迎えて共に祝福に預かるように神様は導いてくださいます。時には私たちがどんな状態から主が救ってくださったかを思い起こしましょう。主は真実に私たちを導いてこられました。そして今試練の中にあったとしても、同じように神様は試練とともに脱出の道を備えられ、すべて良かったと喜び踊るように導いてくださいます。聖書にはそのような証が満ちており、また私たちもこの聖書の神様の導きの中で慰めの恵みをいただいているのです。まだまだ救いの完成には遠いのですけども、私たちはこの証を受け継ぎ伝えていきましょう。主が来られる時まで待ち望んでいけますように。先に天で待ち望む方もおられ、また地上で待ち望む方もおられると思いますけども、つながっていますので、祈り励まし合っていきましょう。目覚めよ、目覚めよ、エルサレムよ、立ち上がれ。苦難に倍する慰めをくださる主を覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、イザヤは主の救いが近いことを私たちにも証ししてくれています。信仰者は苦難に遭うように定められていますが、同時にその苦難を通して練り清められ、豊かな栄光を受け継ぐことができることも証しされています。どうか希望を持って信仰の汗場を走り抜くことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。Amen.